キドキハラハラスパイ大好き、今週のハピリーでございます。7時台あれこれ言いました。スパイ映画大好きな皆さんからものすごいマニアックな話とか、あと宮川先生はじめスパイ手帳に歓喜した少年時代を過ごした方たちからたくさんのメッセージが届いておりますが、そんな皆さん特にお待たせいたしました。この時間8時台スタジオには映画評論家添野千世さんをお招きいたしました。添野さんおはようございます。
おはようございます。
SF の時もお世話になりました。
こちらこそ。
あれに味を占めた我々は、はい、スパイよし添野さんだ
嬉しいですね
また今回もお声かけさせていただき、
ありがとうございます。
お時間いただきありがとうございます。
こちらこそ。
スパイ映画はお好きですか？
はい、とても大好きです
聞くなよって感じですよね
でも今日はなんか皆さんのそのね反響をちょっとお聞きしてると、はい、皆さん多分僕より年上なんで僕の方が皆さんの方が詳しいんじゃないかなという恐れが、
ちなみに60年代生まれの添野さんでございます。
はい、
はい、で来ているメッセージのリスナーの方、そうですね、40代後半50代後半
はい
の方々も多い
ですよね、
年齢的にね。
60年代のテレビとかをリアルタイムで見てる方は当然僕より上なんで、
はいはいはい、
叶わないですちょっと、はい、
だがその時代の、はい、まあ、スパイものと言っていいですかね、はい、一応に魅力を感じるというところは
同じですね。はい。
あ、そうですか。
というか、まあ、スパイものはどの時代のものも面白いです基本的には。
お、はい、あの SF の時にも確か伺ったと思うんですが、はい、まず我々素人の分かりやすいところとして定義が欲しいというのがあるんですね、はい、例えばそのスパイ映画、
はい
はい、何があればスパイ映画でこれがないとスパイ映画とは言えないなみたいな、ね、分かりやすいアイテムはあるんですか？
あります、あります、はい、あのアイテムというかですね、やっぱりその政府ないし、それに準ずる機関による諜報活動が描かれていることが大事、
はい、
つまり、まずね、警察とか軍隊とかではないっていうことです。
ではない、はい、
ではない。
国に
そうです、
スポットが当たってないとダメですね。
警察だったら警察映画、軍隊だったら戦争映画なんで、
はいはいはいはい、はい、
まあ、基本的にはやっぱりそのスパイ組織っていう国の団体が出てこないとちょっとスパイ映画とは言いにくいなっていう。
なるほど、
まあ、例外はもちろんあるんですけど、まあ、はいはいはい、そういう感じですよね、
うん、分かりやすい定義としてはそこですね。
はい、はい、そうです。
いつぐらいからこのスパイ映画っていうのは世に出始めてるんですか？
もちろんそのスパイっていうのは古代からあったと思うんですけれども、
はいは
い、面白いのはやっぱ先行してスパイ小説のブームっていうのがあって、
SF の時とやはり
そうです、
ね、同じですね。
19世紀の末頃ね、
はい、
これね、ジョン・バカンとか、はい、サマセット・モームっていう小説家が実際にそのスパイ小説を書いて大ヒットして、それが映画化されてブームになるっていう流れがあるんですね、
はい、
だから、第一次世界大戦の時のスパイの話っていうのが結構その頃、ね、ブームがあるんですよ。
なるほど、舞台がまずあるわけですね。そうです、
はい、
で
基本的にはやっぱりイギリスが発祥のもの、現代スパイ小説、現代スパイ映画は基本的にイギリス発祥のもので、
はい、
世界中で作られてますけど基本はイギリスのものです。
はあ、はい、なんでイギリスなんですか？
これがすごく面白くてですね、
やった、来たい来たい、はい、
イギリスの変な伝統としてですね、
変な伝統、はい、
今だったら例えばイギリスのスパイ組織っていうと、うん、その MI6 っていう組織があるんですけれども、はいはい、基本的にイギリスのスパイ小説を書いた人っていうのはね、みんな元スパイなんですよ。
はい、イギリスのスパイ小説を書いてる人たちは、はい、みんな元スパイ。
今挙げた39階段っていう小説を書いてスパイ小説ブームを起こしたジョン・バカンっていう人とか、
はい、
サマセット・モームも、うんうん、それからグレアム・グリーンも、007シリーズのイアン・フレミングも、
はい、
今 の, そのスパイ小説の大家であるジョン・ルカレもみんな元 MI6 です。
みんな元 MI6、
はい、というかですね、こんなことは他の国でありえない。つまり、
はい、
元スパイがそれをテーマに小説を書いていいのかっていう問題があってですね、
それを、まあ、エンターテインメントにしてしまってる人たち、 OB たちってことですね。
そうです、 OB がどんどん小説家になっちゃうっていう不思議な組織なんですよ。
はあ、
こんなことはイギリスでしか許されない。
まあ、バラしちゃいけない話ばっかなんです
よね。普通はそうなんですけどね
って思いますよね。
そうだけど、そこはほらその当時専門家ですから、
はい、
ここは書かないでおこうみたいな、うまい一線でね、
それをファンはみんな知ってるわけですよね、当然ね。なので、はい、リアルであるというところと、
う
ん、まあ、もちろんフィクションであるということが加味されてるって分かってるから楽しいんだ。
そうなんですよ。 しかもですね、なんでこんなことになったのかっていう、うんうんうんうん、もうそもそものところ探るとですね、
はい、
サマセットモームってもともと劇作家としてちゃんと売り出し中だったんですよね。
ははは
で第一次世界大戦が始まって、
はい、
作家っていう肩書きで取材旅行って言えば世界中どこ行っても怪しまれない、だから自分がスパイになろうって思ったっていうね、
なんかあの小学生とか中学生ぐらいの男の子が言いそうなことですよね。
そうそうそうそう。でもその頃のイギリスのね、その青年っていうのはそういうなんか理想、妙な理想主義に突き動かされて海外へ出てくっていうブームがあったわけですね。
なるほど。
ある種のその、はい、狭い国にいないで冒険をしようみたいな、でその自分の政治的な理想主義とかもあるし、は
い、もちろんバックボーンがありますね、そういうね。
そうです、そうです、そして自分に何ができるかってことを考えた時に、自分のパスポートで作家だって言えばどんな国へでも行けるから、うん、だったら自分がイギリスのためにスパイをやろうと思う、
国を動かそう、国を良くしようという大義名分も持って、
そうなんですよ。でしかも戦争終わったらそれを小説にしてまた舞台でそれで儲けるっていう
そこまでもうあったのかな、計画の中に
あったかもしれないですね。
はあ、これもイギリス独特のものなんですね。
他の国ではね、例えば日本とかアメリカとかで元 CIA とかそういう話ってあんまりなくはないですけど、
はい、あの暴露本みたいな形で出されるものはありますよね。
例えば昔のソ連とかでそれやったら、はい、うん、消されてしまうんじゃないかとか
もっとあのそうですね、シリアスなことになっている感じですかね。
今回ですね、はい、そのサマセット・モームさんの、サマセット・モームって別にスパイ小説だけの人ではなくて、文学者として非常に、はい、有名な人なんですけれども、はい、このね、去年新訳版が出た英国諜報員アシェンデンっていう新潮文庫なんですけれども、はい、これね、今回この準備のために初めてちょっと読んでみたんですよ。
あ、そうなんですね、ありがとうございます。
これね、は
い、
めちゃめちゃ面白くて、
へー、
これ第一次世界大戦の時のスパイの話なんですけど、はい、多分ねモームが自分で経験したことなんですね、全部はっきりそうは書いてないけど、主人公もモーム、アシェンデンっていう人はモーム自身なんですけれども、もうね、現代のスパイもののパターン、あらゆるパターンは大体ここで出尽くしてた、
すでに。
そう、
そうなんだ、なんか
全部ここにあるじゃん、第一次世界大戦なのにみたいなね、本当びっくりしましたね。これだからおすすめです。
そうか、じゃあもうスパイ、今のスパイ映画の礎となるものはすでに、は
い、そうです、
その時代の小説の中であ
った、
リアルを知る人たちが描いていて、 それをこまごまこう脚色しながら現代にも続けてきてるってことだ。
というかですね、元がこれなんで、みんなこれを利用しながらずっと来たんだなっていうことがね、よくわかる。
でも今日はせっかく添野さんに来ていただいてるんで、はい、そんな数多い中でも、はい、これはぜひ個人的にもおすすめだよっていうのをこの後、
はい、
後半でぜひ教えてください。
はい、わかりました。
またもやツイッターメールが湧いております。この時間は映画評論家の添野千世さんをお招きして、スパイ映画の魅力に迫るお届けしております。
はい、
添野さんすごいです。いっぱい来てます。
あ、なるほど、
はい、あの元スパイがイギリスでは小説を書いている、
はい、
この事実にみんな、おーおーサマセットモームだったのかとか来てますし、
はい、
あと定義を聞くと、1968年工藤栄一監督作品、産業スパイはスパイ映画じゃないのかとか。
産業スパイものはね、日本特有の、はい、ジャンルで、これね全然またちょっと別のもので、その話もすごいしたいですけど、そこまではとても
無理かな。
そうそう、
それまた別枠でやりたいですね。
サラリーマン小説っていうのが昔ブームがあったんですけど、それのね、はい、一ジャンルなんですよね。
へー、
はい、
なるほど。
それはまたいつか、はい、
企業戦士ということですね。
はい、そうです、そうです、そうです、まさにそうですね。
なるほどね。あとは、はい、ですね、川口市の姫様大好きさんからは、厳密に言うと特殊工作員になるかもしれませんが、スパイ大作戦やアイスパイ、あとロンドン司令 X、
渋い、
渋いですか。
ロンドン司令 X は渋いですね。
渋いですか、はい、これは古いものですね。
いや、60年代で、1960年代はねスパイ映画大ブームだったんですよ、
はいはいはいはい、
でそれが波及してテレビシリーズもいっぱい作られた。
なるほど、その中の一つ。
その中でね、もうね、あらゆるパターンが一度出尽くしたぐらい作られたんです。
へえ。
すっごく暗いやつからすっごい明るいやつまで。
あ、やっぱそれは、まあ、二極化というか真ん中もあるのかもしれませんが。
真ん中もあるし、いろいろね。その中でその最初の原因は007シリーズの大ヒットだったんですけど、
うんうんうん、
007シリーズが大ヒットしたことで世界中でスパイ映画が作られ、
はい、
さらにその影響を受けてテレビドラマも作られ、大変な騒ぎだったわけですね。日本でもですね、東宝が国際秘密警察っていうのをいち早く007シリーズの翌年にすぐ作って、
早い、
これ三橋達也さんの主演ですごい面白いんですけれども、 この後ね、これはね明るいスパイ映画。
あ、なるほど、
はい、この後今度は大映画陸軍中野学校シリーズ、市川雷蔵さん主演。来てます
ね、メール。それは
やっぱ来てますか、
はい、来てます来てます。
これはね暗いシリーズ。これでもどっちも面白いんですよ。
へえ。
日本だけでもだからちゃんと両極端あったんですよ。
なるほどね、うん、なんとなく日本とか、はい、例えば北朝鮮みたいなとことかっていうのは、はい、アジアのスパイものって、はい、暗いイメージが私勝手にありました。
陸軍中野学校はね暗いですよ。
あ、
まあ、すごい面白いんですけれども
、
基本的にその日本のスパイ組織、現代的なスパイ組織っていうのはないんで、戦争当時に戻ってね、
はいはいはい、
陸軍中野学校でその市川雷蔵がスパイになっていくって話なんですけども、
これは結構
ね暗いですね。
あとは、はい、武井さんっていう方からはですね、はい、ぜひ0011ナポレオンソロも取り上げてほしい。
まさにその頃のね。
ああそうですか。
そのテレビシリーズ、大ヒットテレビシリーズで、
へ
ー、ですね、ナポレオンソロは、はい、どっちかというと明るいパロディっぽいスパイ活劇で、これも大ヒットしました。
へー。
そしてこれはねつい最近リメイクも
おっと
コ ー, ド、ね、コードネームアンクルっていう2015年に映画になってて、これもすごい面白いです。
へ、リメイク版も面白い。あ、じゃあこの方には武井さんにはぜひ、もし見てなかったらおすすめです ね。
そうですね、
リメイク版もね。
そしてもう一本その60年代のテレビシリーズで有名なのはスパイ大作戦ですけれども、はいね、これもトムクルーズがミッションインポッシブルシリーズとして21世紀にリメイクして、これもシリーズとして続いていて面白いです、
は
い、
確かに。あの今回街の声として、はい、スパイとしてイメージするのって何ですか、はい、例えば人物であったり、はい、道具であったり、はい、いろいろ声を集めた中でやっぱ出てきたものっていうのは、ジェームズ・ボンド、
はい、
まあ、イーサン・ホーク、
はいはい、
あとボーンアイデンティティのボーン、
ボーンシリーズです
ね、ボーンシリーズですね、はい、このあたりが、まあ、現代人においてはやはりイコールスパイ。
まさにそうですね、
はい、
今やっぱりそういう意味ではある種のスパイ映画ブームがずっと続いてる状態で、21世紀のスパイ映画ブームなんですよ、
はいはいはい、
ボーンアイデンティティっていうそのボーンシリーズの一作目が作られたのが2002年で、これが結構ねスパイ映画とかアクション映画の常識を大きく変えたところがありますね。
お、そうなんですか。
すごくやっぱねそこで現代化されてリアリティがあってシリアスで面白いっていうスパイ映画が作られるようになったんですね、このおかげでね。
そっか、どこかそのスパイものっていうのは、はい、ある種のクラシカルな部分っていうのはずっと踏襲してきてたんだ、はい、
だけどそれをうまくね現代化したっていうところが偉くて、
ボーンアイデンティティ、
そうです、その影響を受けて007シリーズもダニエル・クレイグ主演でその新シリーズが始まった時にものすごくシリアスが寄せてきたんですよね。
なるほど、ね、
これがまた素晴らしくてですね、
へえ、
これね3作目の007スカイフォールっていう映画が最高傑作なんですけれども、はい、これは本当にね007史上、映画史上でも本当に最高傑作と言えるぐらいの面白さで、
は
あ、だから今本当に大ブームなんですけれども、その中でねやっぱりね一番いい僕がおすすめしたいのはね、はい、2011年の裏切りのサーカスっていう、
2011年の裏切りのサーカス、
はい、
あ、ここに今日は DVD、
あ、ブルーレイ、
ね、はい、ブルーレイ持ってきていただきました。
あのジョン・ル・カレというですね現代スパイ小説のその一番有名な作家がいるんですけれども、うん、はい、その人の中でも最高傑作と言われてるですね、
元スパイって書いてあるわ、この人もそうなんですね、はい、ちゃんとね、
めちゃめちゃ元スパイですね、
はい、
元 MI6 ですけれどもティンカー・テイラー・ソルジャー・スパイっていう70年代の小説があって、これはスパイ小説の最高峰と言われてるんですけれども、
はい、
あまりにも内容が難しくてですね映画化なんかできないって言われたんですよ、長いし、そのこんなもの映画できるかって20年間言われ続けてきたけど、とうとう映画になったのが裏切りのサーカス、
これなんだ。
そしてそれはめちゃめちゃ面白い、
へ
いい映画なんです。
二重スパイを探す、はあ、はあはあはあ、はい、複雑そうですね、
はい、これでもね映画を見てから小説を読むと話が分かってるんでね、小説は入りやすいと思うんです。
そっか、
逆にね、
確かにスパイものとかもしかしたら SF ものもそうですけど、映画から先に絵を入れてしまって、うん、ざっくりとした概要を持った上で文字に落ちていくと入りやすいんだ、はい、
これがですね、ティンカー・テイラー・ソルジャー・スパイっていう、はい、その4人のイギリスの情報組織の幹部の4人の中に裏切り者が1人いるっていう話なんですけど、それが誰かっていうのをね探していく話なんですが、っていう話だっていうことは小説だとね結末になるまで分
かんないんだ。ああ、それは難しそうですね。
だけど映画では最初にそれをまず明かしてくれるんで映画の方が分かりやすいです。
あの前回その SF の時に添野さんとお話しした時にも私なるほどと思ったことが、そのなぜ SF を見てまあワクワクするというか楽しいのかの一つに、社会情勢を切っている、
はいはいはいはい、
社会情勢が分かる、はいはい、歴史が実は分かるというところがあるのかなと思ったというお話をしたと思うんですが、はいはいはい、 スパイ映画にも近いものを感じますね。
スパイ映画はねやっぱりその常に現代の社会と結びついてるんで、はい、もちろんそういうことも分かりますし、
はい、
逆にね普遍のものってあるんですよ、
うんうんうん、
さっきのその第一次世界大戦の時の小説に今のパターンが全部出てるっていう話もそうなんですけれども、はい、やっぱりね人間ってそんなに変わってないなと思ったのはやっぱ人がスパイになる理由ってなんだろうって考えた時に、
はい、
政治的な信念とかね理想主義とかがやっぱり大きい、
ね、
あとはお金、はい、単純に言ってお金、うんうん、金銭が欲しいとかね、はい、あとは家族とか恋人とか人質に取られてるっていうパターンとか、
はい、
そうですね。あとはやっぱりその単純に特に若い人に多いですけど冒険心を満たしたいって、
はい、
だから大体そのぐらいのパターンしかないんですよね、
うん、
そういうものがやっぱり昔も今も100年経ってもやっぱり面白いし訴えかけてくるのは自分だったらできるかなっていうね、うん
はい、
これが自分だったらこれができるだろうかとか、
はい、
耐えられるだろうかとかっていうねことを常に考えちゃうからなんですよ。そこがやっぱりそのスパイものの醍醐味でありロマンっていうね、
はい、ロマンそうですね、はい、結局そのロマンという言葉に集約される気はしますね、はい、
そうなんです、
はい、
なんかね1ヶ月ぐらい、まあ、3週間ぐらい前か、
はい、
インフルエンザになったんですけど
おっとそれは大変でした、はい、
なんかねすごい体が痛くて、
はい、
その何時間かおきにすごい体が痛くなる病状でもう嫌になっちゃったんですね、
はいはい、
でその時についねそのああ俺拷問には弱いだろうな
って喋っちゃうなみたいな感じですか。
そうそうそうきっと30分ぐらいしか持たないなってすごく思ってやっぱり常にそうやって自分に置き換えて考えちゃうんですよ。
なるほどね。あのスパイものの中に要はその、まあ、拷問じゃないですけど、
はい、
あってそこで自分の身の保身のために喋るか喋らないか、
られるかっていう、ね、
裏切るか裏切らないかみたいな、そうそうそう、その選択を迫られるみたいなパターンってありますよね。
そう
そうそう、確かに
例えば政治的な理想とかね、その家族を愛する心とか僕だってあるわけですけど、
はいはい、
だけどいや10分ぐらいしか持たないかなみたいな、ね、そうそういうことを常に考えちゃいますよね。
それをその理想を常に追求し続けている主人公にロマンを感じ、
そうですそうですそうです、
もしくはロマンを求め、
そうですそうです、
手を伸ばしてしまうわけですね、はい、スパイものに。
そうです、
は
まさにそういうことだと思います。
そうか、
はい、
これはそりゃ見るな、はい、スパイもの、
はい、
そして小説を読み返すんでしょうね、
はい、
何度も。
まさにそうだと思います
このシーンは欠かせないみたいな、水戸黄門の印籠登場みたいなですね、スパイ映画お決まりのっていうのはあるんですか。
まあ、基本的にアクションは3種類あって、銃撃戦 か、
確かに
カーアクションか、
はい、
格闘戦かっていうのはあるんですけれども、
うんうんうん
う
ん、
そういうパターンはまあ現実にどのぐらいあるのかっていう問題があって、
そうですよ、ね、
裏切りのサーカスが素晴らしいのは全然そういうのないんですよ。銃撃戦だけちょっとありますけれども、カーチェイスとか全然なくて、
はい、
例えばね、ある場所からカバンに入った書類を盗み出さなきゃいけないっていうと、
はい、
そのカバンが行ったり来たりすることだけですごいスリルが盛り上がるんですよ。
この
カバンをどうやって持ち出すのかなと思ってじーっと見てるとドキドキするっていうね、そういうとこがやっぱりスパイ映画の面白さですよね、
はい、いつすり替わったのかなとかね、はいはいはいはい、その、まあ、一見地味なことこそが、
そ
実はそのスパイの仕事の中ではリアルなわけで、
なんでこんなに一生懸命カバンを見てんだ俺はみたいな
その中身を想像しながらってことですよね。そうか、じゃあある意味今大ヒット中のキングスマンなんかは、
はい、
あのその真逆にあるところ、
そうですね、逆にものすごく派手でパロディーで、
ですね、
うん、それはそれでまた別の面白さがあるってことになると思います。
こうだったら面白いなって思うものを見せてくれるスパイ
もの、そうですね、まあ、コメディなんで基本的にキングスマンのシリーズはね、
はい、キングスマンのシリーズでなんかその面白そう、キングスマンの面白さっていうのはイギリスっぽさをああいう見せ方をするとか、
キングスマンはねすごいひねくれたもので、
そうですよね、
マシュー・ボーンっていうイギリス人の監督が作った、
はい、
原作はその漫画でね、マシュー・ボーン自身がその原作書いた漫画が
あ
るんですけれども、
はい、
マシュー・ボーンってねさっきのナポレオンソロの主役だったロバート・ボーンさんっていうアメリカのスターが、ハリウッドのスターがいるんですけれども、はい、ロバート・ボーンを自分のお父さんだと思って育った人なんですよ、同じボーン生で、ね、
勘違いってことですよ ね、 これね、勘違いというか思い込みというか、
マシュボーンはイギリス人でお母さんがイギリスのテレビプロデューサーで、
はい、
私は若い時にそのロバート・ボーンと付き合ってたのよって言われて、はい、あ、僕のお父さんはロバート・ボーン、ナポレオンソロなんだと思って育った、でも本当は違ってたんですけども、
はいはいはい、
なんかそうやって育ったことで憧れがあって、
面白い、
それが変な形で出ちゃったのがゴールデンサークルっていうか キングスマンなんですよね。
はあ、なるほどね。
そこがすごいひねくれててイギリスっぽくて面白い。
なんかスパイ映画も、うん、その SF ものも、はい、国であったり、はい、その国のキャラクターの描き方に面白みがあるんですね。
そうです、そうです、本当に。
うん、
まあ、そのキングスマンの新作のゴールデンサークルはイギリスとアメリカで別の組織があって、はいはいはい、その両方紹介されるとこが面白いわけでね、はい、やっぱお国柄でその笑いを取るっていうとこがいいんだと思います、ね。うん、
そのまあ、語弊はあるかもしれませんが勉強になりますね。
あ、それはそうですね、本当に
ものすごくね。
そうです、
イギリスってこうなんだとか、はい、例えばこれがインドのスパイ映画があるならば、
あ、あります、
全然違うものが出てくるんでしょうし、はい
はい、もうね世界中で作られてるんで現代のスパイ映画ね、うん、その韓国の映画にも多いし、
はいはいはいはい、
インドはね僕ね見てないんですけど、すごいタイガー伝説のスパイっていうのがものすごく大ヒットしてるんですよね。
タイガー伝説のスパイ、
伝説のスパイってインド版の007みたいなやつ。
おお、
韓国で有名なのは
踊るんですかね。
いや踊らない踊らないみたいですよ
そうですか、すいません、ちょっと勝手に踊るって思っ
ちゃう、これね見逃しちゃってたんでね。いえいえいえ、あとね日本で言えば現代はやっぱりアニメが結構強くて、攻殻機動隊のシリーズとか、はい、SF ではあるんですけど、あれもスパイ映画なんですよね。
なるほどね。
日本の場合現実のその諜報組織って今存在する諜報組織がないんで、はい、やっぱり SF とかにした方が面白くなるみたいな。
はははは、うん、それはそれで日本独自の、
そうです、
まあ、展開の仕方というか見せ方なんでしょうね。うん、
しかも傑作になってるんでね。
はあ、今日この後やばいな、ゴールデンサークル見に行く人いっぱいいるな。
はい
いや今回も大笑いです、勉強になりました。
いや、こちらこそ。
さよなら、本当に今日もありがとうございました。
ありがとうございました。